しかし君も随分ひどいぜ。いつか新宿へ行った時にプロの座敷を間違えて平気で神の前入っていってしきりにダジャレを言い散らしてプロに抱きつこうとする段になって初めて間違えたと気がついて泡を食らって駆け出すとて火鉢の鉄瓶をひっくり返して夜中に僕にまで口を聞かせてやっと詫び事をしたじゃないか。ありゃあ酒に酔ったためのゆえだ。僕の禁眼のゆえにあらず、何のかんのと負け惜しみを言って、メガネをかけないで見栄をするから時々失敗をやらかすんだ。それはそうと話が横へ紛れてしまった。というわけだから、僕は桐山のいるのも知らずに平気で前の方へ行ったところが、桐山め、さすがにメガネをかけてるから、たちまち僕に目、いやー、メガネをつけたが、キャツめ、例の通り、いこじものだから、ツーンと知らんふりで嫌がるんさ。僕もようやく気はついたが、こっちも意地で挨拶もせず、しばらくにらみっくらで済ましていると、向こうが居苦しくなったと見えて、宮がに何やらホイッスルして、いつの間にか帰ってしまった。須賀はその間どこにいたんだ。どこへ行ったかわからなかった。さあこれからが僕の幕さ。しかし君、寝たんじゃいかんぞ。いやいや、呆れ回廊の七位でござい。誰が君なんかを寝たんもんか。相手はたかが豊印だ。それさえ空のろと来ているもの。おほん、空のろにははべらずかし。まあ気を沈めて聞きたまえだ。愚変も兼ねて知らるるごとく、あの豊印と言える乙女は徳より僕に気あり名古屋シャチホコを出してオーライトと命に応じたげな素振りがあるから、弱気ならねば僕もまた。誰が弱気だと思うもんか。寒天野郎、こんにゃく断じた君のことだ。よいよ、なんとなと言ってちょうだい。しかるに須賀のとんちきめがあの豊印に連着してのぼせて嫌がるのがおかしいから、わざと須賀目を玉に使ってしばしば牛肉屋へ出かけたがね。これにゃ深い因縁ありさ。そもそも豊印の親父というのは、いわゆる天保戸の古屋館で、いやに頑固的の人物だから、一旦人に勧められて、ヤバへあのガールを出したところが、ヤバに置いちゃ娘の風儀が悪くなるだろうと心配してたちまち連れて帰った変わり者だから、たまたま豊印を当て込みにして牛屋へやってくる客があっても決して外へは出さないとさ。ただし二人以上の連れがあれば渋々ながらに出すというから、こいつ上手べしと工夫を凝らして、あの須川目を首相にして、ゆんべ初めて連出したが、元が格のごとき因縁だから、なんとかプロパブルな口実を設けて須川を巻こうという望みであったを、図らず今話した一件でもって須川が求めずして帰ったから、いよいよ満願の時至れりと、そろそろ小当たりに当たってみると、 C は元より二つ返事でチンでブレストを叩くやつさ。さあこうなってみる日になってみる日になると、もう寄せなんぞは聞く気もなく、それじゃあこうこうと相談して、おい、次原寝てしまっちゃいけない。これからが肝心だ。おいおい。ええ、やかましい、うん、聞いてるよ。ね、それからな。おや、よだれが垂れるぞ。バカ言え、こりゃ、唾だ。唾もよだれも同じこった。それからな、急いで二人手に手を取り、いやはや嫌な道行きだぞ。寄せから町へかけて出ると、出会い頭に犬のクソか。そんならまだしもマシだけれど、須川のトンチキめが待っていてね。おやおや、それじゃあその時まで須川は街中に待っていたのか。向こうのシルコ屋へ入ってみたり、 またはあっちこっち歩いたりして婚姻よく出てくるのを待っていたとさ。やれやれ、馬鹿忍耐の強い男だ。それからどうした？僕は大いに失望したがね、たちまち一策を案じ出してね、もう九時過ぎだと思われるから、おとよはここから帰そうじゃないかと、ないない目でもってその意を知らせて、二人ともおとよに別れたのさ。そうすると菅はめがにわかに何か思い出してね、先へ帰りたいと抜かしたから、こいつ情都合と承諾して菅はに別れるとすぐに転じて、牛屋の通りまでかけて行くと、誰か半丁ばかり前のところを女と話して行くようだから、何の心もなくふっと見ると、女はそのボイスで判断するに、どうやらおとよのようであるが、男は無言で歩いて行くから、僕の近眼にはわからんのさ。足を早めて近寄ってみるといいや、どうも驚いたぜ。なかなか、トンチキもバカにならん。その男は、すなわち菅はさ。おや、と言うとさすがの菅はもよほどぎょっとしたようであったが、バカに鉄面な野郎だから、平気で僕の方を向き上がってね。いやあ、山村くんも何か忘れ物をしたか？我が輩は牛屋へ手ぬぐいを忘れてきたっさ。実に後世恐るべしだ。はははは。それじゃあ、つまり双方がご失望だ。そうさ、その晩はそれで牛屋へ帰って、再びいくらかの散財して、虚しく二人とも帰ってしまった。とんだ遊学膝くり毛だ。はっはっはっは。